はい、感謝いたします。それでは田中先生より顧みる神と題して説教をしていただきます。では田中先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。牧師に召されて30年、を足らずですけれども、もう幾度何回この集中治療室というところに行ったかと思い返しました。ある時は、一番遠いところは宮崎県それはさすがに教会の方が旅費先生持ってってくださいって言っていただきましたけど、伊丹から飛行機に乗って宮崎空港を目指したらちょうど台風が来ていて、この飛行機は熊本空港に到着するかもしれませんとか言われて、どないなるんやろうかみたいな感じでした。ある時はさあこれから駆けつけますから祈りますって言って祈って、途上大津ですけれども、ちょうど大谷の峠を越える頃に、僕が向かっている病院はなんて病院だったかっていうのが分からなくなっちゃって、そこで慌てて電話してるというふうなこともありました。まあ、今回、その集中的な治療を受ける待合室のところには一枚の絵がかけられてありまして、大概はこの悶々と不安の中に家族が時を過ごす場所であります。今まで最長朝の6時に始まった手術が夜中の12時を過ぎて終わるというのにも共に祈ったことがありましたけれども、その絵はですね、イタリアのフィレンツェに大聖堂と呼ばれることになる教会があります。赤い屋根の丸いで、それが描かれている絵でした。イタリアのフィレンツェの街並みとともにそのドームが少し向こうに見えるような絵でした。不安の中に待ち望んでいく、祈りを共にしていくということに、本当にふさわしい絵だなと思ってしばらく見入っていました。暗い絵ではもちろんなく、けれどもいたずらに明るい絵でもない、非常に清楚なというか、静謐な絵だなと思い、随分慰められました。たくさんの方に祈っていただきましてありがとうございます。詳しい報告は後でさせていただくことにして、一言祈りましょう。罪汚れは癒ますとも、主の恵みもまた癒ますなり。恵み深い天のお父様、どうあがいても罪の中にしか生きることのできない私たちがしでかした数々の過ちを主の前に懺悔をいたします。もう一度主の十字架と復活の主を仰ぎ見ながら、この御言葉に耳を傾け、私たちの心をあなたが開いてくださって御声をさやかに聞かせてくださるように、命の御言葉をいただいて新しい一週間に向かってまいります。どうかなくてはならない一つのものを私たちに与えてください。病床に仕える幾人もの方々の上に引き続き主が望んでくださって、我は主癒すものであると、そのお言葉通りに全く癒しへと、また健やかな歩みへとお戻しくださるように、不安の中にある家族の皆さんを引き続き主が顧みてくださり、また介護の中に労する方々の手の技を祝し、疲れ果てるところにも主が共にいてくださって、尽きることのない決して乾くことのない水を注いでくださるお方が祝福してくださるようにお願いをいたします。続いての御言葉の時、どうぞ導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。今日で創世記を読み終えることになります。50章全部をですね、朗読していただきました。 ざっとあらすじを追って、そして大きく2つのことを分かち合いたいと思います。イスラエルと呼ばれることになりましたヤコブが死を迎えました。一節にヨセフは嘆き悲しんだとあります。罪の許し、永遠の命をいただいている私たちは死を本当の意味で嘆くことのできるものです。涙をすることのできるものです。泣き崩れることのできるものです。そうしてひとしきりの涙の後にヨセフは自分のしもべたち、その医者たちに父をミイラにするように命じます。ミイラって皆さんいくつも映画があるけど、私たちいろんな想像しますよね。大概私が想像するミイラっていうと、なんか生き返ってガチャガチャとあちらこちら走り回るミイラなんですけど、ヤコブはミイラにされます。いいでしょうか。3節にはそのために40日を要したって言うんです。そして70日間の泣き悲しむ、これはもうエジプト全体が喪に服すみたいなことになりました。喪の期間が明けた時にヨセフはエジプトのファラオに、父がこう申しておりましたので故郷のカナンの地に葬りに行かせてくださいと言います。そうしますとファラオ王はよし行ってこいというふうに許可をしてくださいました。それで必ず戻ってまいりますからということで、ヨセフは兄弟たちと共に出発をしていきます。で、子供たちは羊や牛は残していったとあるんですけれども、おそらくヨセフたちは兄弟たちと、あるいはつながる者たちと行こうとしたんだと思いますが、王様に許可をいただいてしまった。それでファラオの家の長老たち、エジプトの長老たちいっぱいついてくるんです。で、それだけではなくて、9節にまた戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。なんで戦車とか騎兵がついてくるのかと思いますけど、いわゆる国葬になっちゃったわけですね。ですからもう100人200人じゃないですよ。おそらくもうそれをはるかに上回るような人数が旅支度をして隊を組んでエジプトからカナンの地に出発をし行列をしているんです。到着いたしますと7日間のお葬式を営います。で、これを見た人たちが、カナンの地の人たちが、なんと立派なエジプトのお葬式かって言うんです。さあ、そうして葬式が終わりました。父を失った後、ヨセフの兄弟たちが言います。互いに顔を合わせながら、ね、以前学びましたね、彼らはエジプトと聞いたらいつも顔を合わせていたみたいな学びをしましたけど、ここで、いや、お父さんがいる間はあのヨセフも許してくれてたんだと思うんだけど、ここで父が亡くなったらやっぱり昔のことを仕返しされるんじゃないか、まあ、こんな思いが出てくるわけですね。それで彼らはヨセフに言いました。17節、ヨセフにこう言いなさい、これ父がこういうふうに言ってたよって言うんです。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと、今どうか父の家のしもべたち、父の神のしもべたちの背きを許してください、神のしもべたちの背きを許してください。まあ、父がこう言ってたからどうか許してくれて重ねて言うんですよね。もうちょっとなんか気の毒な感じがするんですけど、私はあなたの奴隷ですとまで彼らは言います。するとヨセフはこう言いました。19節、ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。21節、ですからもう恐れることはありません。 私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。ヨセフは兄弟たちの言葉に涙したというふうに17節に書かれていたわけですけれども、この涙の意味は一体何であるのか。一見その自分を信頼してくれていない、すでに許しの言葉を語っているけれども、彼らの心の中にはそれが依然確定されていないといいますか、そういうことに対する信頼されていないという涙であるのかもしれない。あるいは過去犯した罪に依然縛られている兄弟たちに対する憐れみの涙であるのかもしれないです。考えれば考えるほどこの涙の意味は深いというかですね、いろんな扉が開いていくような言葉ではないかと想像いたしますが、いずれにせよこの涙するヨセフは優しく兄弟たちに諭すんですね。大丈夫、もう神様がこうしてくださったんだ、もう私たちは許し合いながら生きていこう、こんな出来事があったと聖書は記します。さて22節以降はヨセフが110歳で死ぬということが記されてあります。ヨセフが兄弟たちに、兄弟たちの中で先に自分が死ぬということなんでしょうかね、繰り返し語ったんだと思いますが、24節25節をお読みします。ヨセフは兄弟たちに言った、私は間もなく死にます、しかし神は必ずあなた方を顧みて、今日の題名は顧みる神といたしましたが、顧みてあなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓わせた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死にます。そしてヨセフはエジプトで、ヨセフもミイラにされます。また今回は続けて出エジプト記に読み進んでいくことをいたしませんので、ここで旧約聖書閉じますけれども、一区切りしますが、ぜひ出エジプト記この後続けて読んでください。実に430年経ってエジプトからイスラエルの民が出発するときに、ヨセフの遺骸を携え持って出発します。430年経ってですよ。今から430年っていうと江戸時代ぐらいですかね、ちょっと自信がないけど、その時に先祖の一人が言った、俺の骨はここにうずめたらいかんと、約束の地に持っていけと言ったら、彼らは次の世代次の世代と伝えていってですね、実に430年経っても記憶は一切薄れることなく、ヨセフの骨を持って出発するんです。出エジプトっていうと私たちはいろんなことを考えさせられますけども、もしかしたらものすごく大事なのはヨセフの骨かもしれない。ここに彼らが自分たちの連帯感といいますか、共同体というもののありようを示していると思うんですね。ちょっとその話はもうそこまでにしたいと思いますけれども、そんなふうなことがあらましです。大きく2つのことを考えます。1つはですね、11節、私はこの言葉に心が止まりました。皆さんはどうでしょう。11節、その地の住民のカナン人はゴレン派アタデのこの葬儀を見て、ヤコブの葬儀ですね、葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。こういうところが私心に留まってしまうんですね。よろしいですか。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブはイスラエルとまで名前を付けられる信仰の人です。決して人間的に立派な歩みをしたわけではない。しかしことあるごとに神様にお出会いをして、導かれて神様からお言葉をいただいて、いわゆる信仰の生涯を全うしていく人物ですね。その人のこのお葬式が世間の人から、ああエジプトの立派な葬儀だって言われたんです。ちょっと例が悪いんですけれども、あえて誤解を恐れずに言いますと、 ある時に教会に来て信仰を持った、イエス様を信じた、もうそれからは180度人生が変えられて、どこに行っても私はクリスチャンです、胸を張って証しをしてきた、世間の人たちからも、ああ、あの人は本当に素晴らしい、ああ、なるほど、教会に行ってらっしゃるんですね、まあ、こんなことを言われたことはあまりないかもしれませんが言われて生涯を送って、そして多くの人たちにもうあの人は教会の人だ、クリスチャンだというふうに周知されている人が最後死んで盛大な葬式が行われて、世間の人は素晴らしい仏教の葬式ですねって言ったんです。どうですかこれ。こういうところが私聖書大好きです。何が教えられるのか、大事なことだと思うんですけれども、別にどんな葬式で葬ったっていいんだっていう話をしてるんではないですから、誤解のないように、葬式というのはものすごく大事です。いいでしょうか、神学校で学ぶこと、それは葬式って、冠婚葬祭はとにかく一番大事ということを教えられます。いや信仰が大事だって言っていくんですけど、いやそうじゃない、冠婚葬祭が一番大事だって。そうでしょう、伝道集会しようと思って何千枚ビラ配ったって一人二人でも、お葬式ってこちら何にも言ってないのにほとんど未信者みたいな感じじゃないですか。だからものすごく大事です。まあそんな伝道のことだけ言ってるわけないですけど、とにかく弔いのことは大事ですねと思ってますけれども、しかしここで聖書が記しているのは、あのヨセフの葬儀は盛大なエジプトのお葬式だったと世間に言わせたということなんですよ。一体何を私たちに教えていますか。それはこの書物が創世記という名前を持っている深い意味を語っています。創世記で私たちが学んだのは何でしょう。天と地のすべてをお作りになられたのがこの神様だということです。イスラエルの人たちだけを作った神ではない、信仰者たちだけを作り保護している神ではない、良いものにも悪いものにも雨を降らせ太陽を昇らせる神、それが聖書の神だと、それを一番最初のこの書物の中で明らかにしている、これが創世記です。ですからここで起こっていることは一体何でしょう。当時世界を支配していたこの飢饉の中から世界を救い出した、もう輝くばかりのエジプトの国が、ヤコブが約束の地に葬られる、神の民が約束の地に葬られることに奉仕している。考えてもみればそうですよね。何十日、おそらく100日以上かかって遺体をエジプトからカナンの地に運ぶんです。ミイラにする技術がなかったらどないなってるんですか。これ当時世界最高のエンバーミング技術ですよ。まあ言えばそれがあったから実現しているような出来事です。つまり神様はこの世界をお作りになられて、すべてを支配して今も生きて働いておられるお方だということですね。創造の神を信じるということは、過去の一回限りお作りになられた神様のことを信じる、まあ、いわゆる機械仕掛けの神っていうんですけどね、そういう神様ではなくて、今も生きて働いてらっしゃる神様、私たちが一見これは神様とは関係ないじゃないかと思えることの中にも神様の全能の支配を見て取っていく、これが聖書が私たちに語る信仰です。手術が行われる、ものすごい難しい技術が使われる、それは信仰が持っている医者もいるでしょうけれども、信仰のない人もそこにもちろんいるわけです。でも神様はその人の手の上に御手を置いてくださって、御業を成していてくださっている、これが私たちが信じている信仰です。ですから委ねて生きる、そういうことが許されるのです。どうですか、そんな信仰を私たち改めて確かにしたいですよね。一週間使わされていく、もうイエス様のこと全然知らない人たちと出会っていくけれども、その人のうちにもイエス様働いていてくださる、神の民が神様の民として生きることができるように奉仕していてくださってる、私素晴らしいなと思いますね。セルフのガソリンしか入れないからあれですけれども、そういうところで ガソリン入れていてくださる方に出会ったら、この人もイエス様に用いられて、私がちゃんと車を運転することができるように守っていてくださるんだとか思うんですよ。こういうことです。お弁当を買いに行って、お店のお姉さんが売ってくださる、あ、これで今日のお昼も大丈夫だな、そうやって売ってくださる方も、あ、この人の上にもイエス様望んでいてくださる。これが聖書が、創世記が、神こそ誠の創造主だということを語っている信仰だと思います。もう一つのことを考えましょう。ヨセフの言葉です。20節を読みます。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。私は創世記の結論はここにあると思います。このヨセフが兄弟たちに語っていますので、あなた方という言葉には少し違和感があるのかもしれませんが、すなわちこういうことですね。人間は悪を図るんですけれども、神はそれを良いことのための計らいとしてくださった。それは多くの人たちが祝福に預かるためだ、生かされるためだ。そもそも創世記ってね、今はもちろんそうは思ってないんですけども、読み始めた時は創世記ってこの題名どうかなと思ったことはありますけど、皆さん ないですか。創世記、世界を作られた物語ということでしょ。出来事が書いてるという。それだったら1章と2章だけでいいじゃないですか。1章と2章だけで創世ですね、世を作られたっていうことはもうすでに明らかにされてる。じゃあ3章以降っていうのは別に何だろう、これ創世記というよりも、例えば12章以降だとアブラハム物語とすればいいだろうし、いろいろ思ってしまいません。でもね、ここで本当の創世とは何かっていうことが明らかにされていると私は思うんです。3章以降に記されていることって何でしょうか。まずアダムとエバの罪けれども、神様はそれを許してエデンの園には生きられなくなったけれども、新しく生きる道を備えてくださった。4章に記されているのはカインとアベル、兄弟殺しの罪けれども、神様はカインを滅ぼすことなく、カインが不安になるならば守られるように印を与えようと与えてくださった。しかし世界はさらに堕落の道を進み、ノアの洪水、それでも神様は全てお膳をひっくり返せばよかったのに、そうはされずにノアたちからまた始めよう。バベルの塔で高慢になる人間をそれこそ滅ぼしてしまえばよかったけれども、そうはされずに散らしていかれた。やがてそれは聖霊降臨で一つになっていく道を神様は備えてくださった。12章以降に書かれているアブラハム、イサク、ヤコブ、これは何でしょう。族長たちの物語です。しかしそこに書かれているのも、繰り返し繰り返し罪を犯し、神を裏切る不安の中にある彼らに対して契約を結び、契約といっても何か私たちの契約って言ったらお互いになっていくことです。この神様の契約っていうのはちょっと特別な契約ですよね。人間がいくら裏切ったって、もうとにかく愛の限りを尽くそうとなさってらっしゃる神様、その一つ一つが創世です。創世、お作りになられているのです。そうすると一つ目のポイントでも学びましたが、神様が創造されるということは過去の一点の出来事ではなくて、まあそれもありますよ、過去の一点の出来事であるとともに、それだけではなくて繰り返し繰り返し罪を犯し続ける人間をそれでも諦めずに創生していく、新しく作っていく、新しく生かしていこうとする、これが創造主なるお方のお姿だと語っている。だから今もこの神様は創造していてくださっている、創生していてくださっている。そしてこれから先もこの創造の手は一切緩むことがない。 罪の中に滅びてしまいそうな人間をとにかく新しく作ろうと繰り返し繰り返し激しく望んでいてくださっている。これが創造の神を信じるということです。この創造者なるお方のお姿は一点に集中します。究極の一点に集中します。それはイエス様の十字架と復活です。ペテロがですね、使徒の働きの2章の中で人々に語った説教の一節を、読んでみたいと思いますね。使徒の働きの2章の23節です。神が定めた計画と、あ、そっか、そういえば準備したかもしれない、ありました。あ、じゃあまあせっかくだし見て読みましょう。使徒の働きの2章の23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。あなた方がイエス様を十字架につけて殺したと明確に語るんです。今日のヨセフの言葉に従うとすれば、悪を図ったということです。そういうことですね。十字架は悪です。悪でした。人間の悪がそこに完全に現れているでした。しかしこの同じペテロがですね、ペテロの手紙の中でこう語っています。第一ペテロの2章の24節ですけれども、22節から僕は準備したかもしれませんね。22節から25節までを読みたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷にのゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。ペテロはですね、こちらではあなた方がイエス様を十字架につけた悪い計り事をしたんだと言い切っている。しかしその同じ唇がこちらではイエス様は自ら十字架にかかられた、そしてそれをもって皆さん私たちが贖われたんだ、私たちはそれによって神様に愛されている、神様のもとに帰ってくることができたんだ、良い計りごとに良い計らいにしてくださったんだ。神様を信じるということはいいでしょうか。なんかこう瞑想してたら神様に出会ったとかいう神様ではないです。はっきり言います、それ偶像の神です。自分の願いが投影されてるだけ。聖書が語る神様に出会わなければ神様に出会ったことにならない。じゃあ聖書の語る神様は何かというと、十字架の神です。十字架にかかってくださる神に出会わない限り神に出会ったことにはならない。その神様は私たちの罪によって死んでくださったお方だということです。十字架に出会うごとに私たちが心をしなければならないのは、私は罪人だということです。これを抜きにして神様を信じているのは全部偶像礼拝。絶対愛に生きることはできない。ですから私たちはいつも礼拝で十字架に出会わなければいけない。どんなに私が罪人かっていうことを教えられなければならない。これは生涯にわたっての私たちの作業です。天の御国に帰るまで決して緩めてはならない作業です。パウロは私は罪人の頭だと言いました。これはもう何度言いました。頭っていうのは一番悪いやつということですよ。私たちが私も罪人だけども、あいつも罪人だって言ってるうちは分かってないということですよ。いいですか。私はこの集団の中にあって一番の悪人だということがわきまえ知ってるということが十字架に出会うということです。 そして同時に十字架に向かうということは、そうまでしてこの神様は私を救いたいと思われた、新しい創造の御業をなさった、顧みてくださった、この神様に出会うということです。私たちはそのようにイエス様の十字架に出会い続けたいと思います。創世記を読み終えます。あるところでは短く、あるところでは長いスパンで学んできましたけれども、創世記に豊かに表されてきたキリストに私たちは出会ったでしょうか。キリストの十字架に、今も生きて働くイエス様に、私たちはこの創世記を通してお出会いさせていただいたと信じて、本当に感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、すべての創造者であるあなたの御手の届かないところはどこにもありません。あなたに委ねて生きることの幸いを教えてください。私たちのどうしようもない悪の計りごとをも善に作り変えることのできる誠の創造者であるあなたの皆を賛美します。どうかあなたのお心を大切に生きるものと私たちを作り変えてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。